Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、若者たちの CW ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、まずちょっとトップニュースでね、
はい、
一言ではない記事がありましたので、はい。ハムライフ .jp12 月10日付ニュースからということで、はい、NHK のニュースなんですけれども、アマチュア無線用鉄塔の解体作業中に60代の男性が転落死と報道されたというニュースが、ハムライフ .jp に載っております。タワーとかね、そういうやつはね、はい、やっぱりアマチュア無線にとって非常に身近なものなんで、はい、
そうですね、うん。
転落というのは非常にね、
はい、一言ではない
事故。そうなんです
よ。そんな感じなんですよね。
はい、そうなんですよね。はい、うん、私のところはまだタワー言うほどやれもなんでね、それでも上から下落ちると怖いんで、
はい、
簡単な、なんていうかね、ロープつけてますけれども。
あ、はい、
このニュースの中でも、ちゃんと腰紐と言いますが、ロープしてたそうなんですよね。
安全帯をしていて、うん、ヘルメットまで着用していたということなんですけどね。
そうですね。ちょっと原因がまだ、そこまで詳しく報道されてない感じなのかな、うん、はい。はい。捜査中かもしれないですけどね。
はい、はい。
うん、ということなんで。
はい。
なんか、ディレクター、なんか経験あるという噂、はい、
うちの近所、同じ市内なんですけど、うんうん、もう10年以上前、昔なんですが、うん、タワーと台風が来るということで、アンテナ対策をしてた方がいらっしゃったんですけど、うん、
はい、
その方もタワーの作業中に転落して亡くなったという事故がありましてですね、市内で。
はい、怖いですよね。
怖いですよね、うん、まあ、風がちょっと強くなってきてたかもしれないですけど。うん、まあ、そういうことで本当に一言ではありませんので、
ね、ありませんね。気をつけましょうね。
タワーだけに、ね、限らず、いわゆる高所作業の時安全帯の、ね、はい、規則が変わったというか、もうやっぱり危ないということで、
はい、
もうフル装備で安全帯をしないといけないというのが、
は
い、義務になってるんですよね、これ、
はい、
うん、だそういうのをちょっとあまり軽く見ないようにと、はい、いうのはやっぱり重要なところですね。プロの方に、本当は友達に出るんですけどね、言わせても、あれはもう絶対解かないと、もう命だよ、という感じですけどね。
はい、
はい、そうですね。はい、ということでね、今日はね、若者たちの CW ということでね、話題でお送りしますけれども、実は12月の1日なんですけれども、東京学芸大学、このアマチュア無線のね、コールサインが JA1YEV、というコールサインなんですけどね。こちらの方で開催されましたね、モールツ1日特訓会。これをね、須田さんがね、取材してくれましたので、レポートしていただきたいと。ね、そういうことですよね。
はい。久しぶりにこの番組に声を出します。
そうなんですよ。
はい、
うん。はい。題しまして、若者たちの CW。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日はね、若者たちの CW ということでね、お送りいたします。改めてご紹介いたします。 JR2KHB 須田さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは、
うん、ということでね、
はい、
ちょっと パート1でね、須田さんの方からね、何を取材してきたかということと、から特訓の内容ですね、これちょっとご紹介していただきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、先ほどね、サンキューさんの方からご紹介いただきましたけれども、12月1日、3週間前の日曜日ですかね、東京学芸大学というのはこちら、東京の小金井市にあるんですけども、そちらのアマチュア無線クラブでも、モールス1日特訓会。もう1日っていうつくぐらいですから、まあ、午前中朝10時ぐらいから夜、夕方4時、5時ぐらいまで、1日モールス漬けの特訓の会というのが、ありました。で、まあ、どちらかというと、大学のクラブのそのメンバーの中で、まあ、CW を能力を養成しようという企画でして、まあ、学芸大学のクラブと、それから、まあ、私も所属している早稲田大学のクラブのメンバーにも声がかかりまして、まあ、そういったご縁で、行ってまいりました。で、講師の方がですね、JP1QGO 大原さんという方で、まあ、小金井市あるいは、調布の、まあ、周辺の地域クラブでね、CW 有名な方が講師で1日、若者の、まあ、大学クラブのメンバーに対してレクチャーをしたということですね。それで参加者がですね、当初は大学生が4人、来る予定だったんですけれども、ちょっと風が流行ってしまいまして、
あらららら、
特にインフルエンザがね、結構猛威を振るっていたタイミングだったみたいで、それで、若者の参加者はですね、結局一人でございました。
あら、はい、残念
残念ながらですね、まあでもこれをですね、機に第2回絶対やろうねという話もありましたので、まあ一つのプロトタイプとしていい機能だったのかなと思います。
あ、ということは今回が初めての、なんていうか特訓会。
そうですね、この企画自体は初めてと私は聞いてますですね。
なるほど、
はい。で、この講師と参加者の他にですね、まあ、お手伝いと言いますか、まあ、半分物好きと言いますかで、CW 好きの、まあ、私もある種の物好きの一人かもしれませんけども、教え役と言いますか、大人の方々、それから、学生の、まあ、CW をすでにやっている学生のメンバーが、たくさん、これちょっと数え忘れたんですけど、10人ぐらい集まったんじゃないかと思うんですがね。
すごいですね。
すごいですよ。で、その人たちが軒並みこう自分の電源を持ってくるんですよ。
なるほど。
で、それがずらりと机の上に並びましてですね、何の市場だかわかんない定食屋になっておりましたけども。まあ、それはさておき。そういう状況でですね、一日の特訓会ということで、開催したということでございます。
だからもう参加された方も皆さんも CW 大好きという方々ですね。
大好きですね。まあ、大好きという方と、これからやりたいんだよねって興味のある大人の方もいらっしゃいましたけど、ね、
なるほどな、
はい、これを機に、まあ、学生というか生徒側ではないけれども、うん、まあ、やってみようという方もいらっしゃいましたし、うん、はい。それで、この特訓会の内容ということでですね、まあ、一日たっぷりありますので、まずは座学から入ってですね、はい、特にラバースタンプ QSO ってどうやるのとか、略語をどうするのとかですね、まあ、この辺結構知らないと QSO の時困っちゃいますよね。
う
ん、
そうですね。
突然C と U と A と G と N って打たれて、うん、これは何だって考えてる間もなく
終わっちゃいますからね。
終わっちゃいますので、
ね、そうですね。
はい。うん、そういう、まあ、QSO の実際どういう言葉でやってるのかなっていうのを、まあ、学ぶと。それからこのモルスの練習ってもうすでにいろんな方々がいろんな方法を提唱されてますよね。うん、日本でもモルスの、うん、専門のクラブがたくさんあるじゃないですか。はい。で、そういう方々が、モールス入門のこういう風に練習しましょうっていうのを提唱してるんですよね。
はい。
で、その練習方法が、まあ、いろいろあるんですけども、それをこんな練習方法もあるよ、こんな練習方法もあるよって紹介していくと。
なるほど。はい、一つにこだわらないですね。
こだわらないんですね。やっぱりそれが、ポイントというか大事なところで、やっぱり一人一人に合ったというか、うん、で、やっぱり、うん、今の学生にとってやりやすい練習方法かというと、またそれもちょっと違ってたりしますからね。う
ん、なるほど。う
ん、はい。
だからその講習の中、講習員もさ、特訓会の中ではいろんな練習法をいろんな紹介されたという、そんな感じですか。
はい、紹介はまずありましたですね。うん、 で、その中で、やっぱりこの練習方法がいいよというか、まあ、電源の握り方とかはあんまりこだわらないでという感じでやってました、緩めにやってましたですけれども、受信の方法についてはですね、おすすめされていたのが、コホメソッドっていうのがあるんだそうです。で、コホさん。コホさん多分ドイツ読みなので、うん、そちらの方じゃないかなと思うんですけども、
なるほど。
モールスの練習の受信のやり方なんですけどね。皆さんそのモールスの受信の練習って、遅い符号からやりませんか？
はい、はい。
やりますよね。
普通やりますよね。
そうですね。
遅い。
一つずつ一つずつ噛み締めてやりますね。
噛み締めてやりますよね。うん、
はい。
で、このコホメソッドっていうのは、一つの文字自体はそんなに遅くしない。
うん、
例えば、40から50、まあ、パリズっていう単位がありますけど、WPM に直したら8から 10WPM。
うん。
はい。
まあ、練習としては、あんまり、遅くないというか、はい、いうような
そうです、ね、
スピードですよね、うん
はい
まあ、実際に QSO するとなるとちょっとゆっくりかなっていうぐらいかもしれませんけども、はい、であんまり遅くない一つの文字を間を空けて受信すると
すああなるほどなるほど、
うん、文字と文字の間隔が広いわけですね
広いんですよ、うん
は
い、
レッドを上げて間隔を空けるっていう感じですね
そうなんです
次いきます次いきます。次いきます。次いきます。それではちょっと読み上げます。R K D K T
で考えてみれば、我々がそのモール信号早いの受信するときも、ちょっと間が空いてた方が聞き取りやすかったりするじゃないですか。
はいはいはい、そう。
確かにそうですよね、うん、
そういうやり方があるんだそうですでその方がですね確かにどこが文字の区切りなのっていうのがやっぱり最初のうちは慣れないとで、うん、多少まとまりのある符号で間を空けてもらった方がそれが分かりやすいと、
うん、なるほど
いうことでこれはかなりその参加者からも好評のやり方でした、う
ん、はい
で、なんかこのコホメソッドっていうのを、まあ、インターネットで検索すると、そのコホメソッドに特化した練習ソフトみたいなのも出てくるみたいですので。
ああ、ソフトウェアがあるんですね。
あるんだそうです。これは、皆さん、ぜひいろいろ探していただくとね、いいと思いますけれども。
だからコホメソッドっていうのがキーワードですね、これ。
キーワードですね。
はい、
で、まあ、他にもね、モールスの練習といえばこれみたいなソフトウェア、たくさんありますよね。
はい、ありますね。
なんですか、うん、デジタルサウンド CW とかありますし、うん、あと、やっぱりモールスランダーとかね、
はいはい
はい、
王道ですよね。
王道ですね、うん。
まあ、モールスランダー、ほとんどコンテストの、実際のコンテストの更新のように、モールスの、まあ、あれは受信練習ですね、
はい。
受信練習を。
シミュレーションできるようなソフトもありますもんね。
はい。シミュレーションして、うん、実際のロギングソフトの形式で合わせてね、うん、まあ、なんていうんですか、ゲーム感覚でできるというのがモールスランナーですけれども、はい、まあ、今回の講習会はやっぱりモールス初心者だったので、モールスランナーはちょっとレベルが高かったみたいですけれども、まあ、ゆくゆくこういうソフトで紹介していくといいよっていうお話もありました。はい。
よくハムフェアとか行きますとね、自作で、もうハードウェアが多いんですけどね、
うん、
実際の CW が流れたり、
うん、
で、自分が売ったやつを解読したり、いろんなのも出てますよね。うん、これソフトとかね、だけじゃなくてね、そういうのも面白いですよね。
うん、いろいろ、なんていうんですか、工夫されてるものが、うん、絶え間なく出てくる感じがしますよね、このモールズについては。
ということはやっぱりモールス、CW の大好きな方、世の中やっぱりたくさんいるということです。
そういうことだと思います。
うん、そうですね。
なるほど、なるほど。
で、皆さん、CW インベーダーっていうのをご存知ですか？
ああ、知ってます。
はい、知ってますよ。
ありますよね。はい、あれも、今回の、まあ、本筋のその練習のプログラムではなかったんですけども、うん、やっぱりこれを持ち込まれた方がいて、
はい、
それなりに盛り上がって、まあ、盛り上がったのは受講者というよりも、その周りの大人たちが盛り上がった感じはありましたですけどもね。
はい。
なるほど。
やっぱり好きな人間にとったらもう、大盛り上がりになるでしょうね。
なりますね。なりますよ、あれ。
うん、
はい。
はい、
で まあ、このモール始めた方、うん、始めたての若者たちにとってですね、こういう、うん、こういう練習方法もあれば、こういうのはちょっとゲームっぽくて楽しいよみたいな、うん、いろんな方法がこう与えられるっていうのは、紹介されるっていうのはいいことですよね。
そうですね。
だから、これがやり方やじゃなくて、まあ、いろんな方法があるから自分に合ったものを選ぼうという、そんな感じですね。
う
ん、
そういうスタイルですよね。
うん、
まあ、あとで、この講師の方のインタビューとかも聞いていただきますけれども、はい、まあ、いろいろ工夫された点が分かってくるんじゃないかなと思います。
わかりました。はい、じゃあ、またパート2ではね、いろんなお話とかね、
そうですね。
撮っていただいてるんですよね。
はい。
はい。まあ、ちょっとそれもね、また流していきたいと思いますんでね。
はい。JP3NCJ、久保です。今年も車で大阪からやってきました。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。QCQ 企画の4アマ養成課程に e ラーニングが登場いたしました。講義動画を視聴して学習を進めるシステムなので、場所は日時にとらわれず、全国どこからでも好きな時間に学習できます。申し込みから受講開始までの期間が短いことも e ラーニングのメリットです。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金の振り込み完了後に随時開講となります。また、講師が懇切丁寧に行う生講義を受講できる養成課程講習会も実施しております。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸徳、3陸徳。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。二つ目のお知らせです。QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですがご安心ください。1アマ、2アマ通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でもわかりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず、一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、型にはまらず、あなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には、最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には、送付教材の中から、該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても、追加問題集として収録いたしました。試験機ごとに編集を行っているため、各試験機に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。第1級陸上特殊無線技師6月期通信教育講座は、12月下旬よりお申し込み受付を開始いたします。3つ目のお知らせです。おなじみの1山2山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 69%、 合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。50代男性の方、2山を取得できました。質問の返答もわかりやすく大変に良かったと感じています。ありがとうございました。40代男性の方、 QCQ さんとは3山の講習会からのご縁となり、この度無事1級に合格できました。お送りいただいたズバリ合格アマチュア無線技師第1級アマチュア無線技師問題集は、文系出身で3級から1級への飛び級受験の私にも大変理解しやすい教材でした。模擬試験問題も試験感覚を得得することができ非常に助かりました。 新問題の傾向が強くなってきた昨今の試験ではありますが、直前対策資料内の過去問の出題傾向からの出題予測は、その情報をもとに再チェックをすることができ、非常に効率よく最後の総まとめを進めることができ、受験への不安を緩和することができました。この度は大変お世話になりました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しませんか？一山二山通信教育講座は現在4月期の申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
はい、ということでね、パート2で須田さんにバトンタッチいたしますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、うん。はい。まずですね、先ほどパート1で申し上げましたように、講師を務められた JP1-90 大原さん、そして、参加された学生の東京学芸大学の学生さんでいらっしゃいます山口さんのインタビューをまずお聞きいただきましょう。はい、じゃあすいませんがお名前とコールサインから
お願いしますか。はい、名前は大原と申します。コールサインは JP1-90 です。
はい、今回CW 特訓会でその学生さん相手に CW を教えられたということでしたけども、この CW を教えるということ自体はよくやられておられるんでしょうか。
若い方に対してとか、これだけ多くの方に対してっていうのは初めての体験になります。
実際にこうやられてみてどうですか、若い方の反応とか。
そうですね、もうモールス通信というものはもうプロの世界からはほとんど消えて久しいんですが、アマチュアではやはりメインのモードの一つです。で、若い方がやっぱり興味を示してくれるということで、いかにそれを興味をさらに深く持っていただけるかというところにちょっと注目して注力したところです。すごく若い方覚える力が高いので、非常に暗記力が高いので非常にやりがいがありました。
特に今回若い方ターゲットで教えられるにあたって、すごく気をつけられたことっていうのは具体的にどんなことありますか。
そうですね、昔から言われてます縦ブレ電源の持ち方とか、受信ができるまで送信はしないとかですね、ちょっと昔旧態依然とした教え方というのはまだ多くあると思うんですね。そこでやっぱりそこで飽きてしまったりつまらないと感じてしまうことがないように、できるだけまずは我流でもいいので、ただし正しい符号で相手が更新をするための符号を打てる、受信できるということを重要視して、今回は講習の方を用意したつもりです。
今後この若手向けのその CW 講習会、今他のアマチュア無線のトピックでもいいですけど、こういう若手向けの講習会みたいなのが続いていくと楽しいでしょうね。
そうですね、ぜひ一人でも多くの若い方に興味を持っていただいて、はい、この電信モールスの世界に入ってきてもらえればなと思ってます。
どうもありがとうございます。
は
い、
ありがとうございました。
お名前からお願いします。
山口しおりと言います。
何年生でいらっしゃいますか。
大学2年生です。
大学2年生。学芸大学の無線部で初めて無線を触られたということでいいんですか。
更新自体は大学に入ってからが初めてですけど、無線の、そうですね、なんか、まあ、操作まではいかないんですけど、無線機とか見たのは中学生の時が初めてになります。
それはどういうきっかけで。
中学のに、まあ、部活とかまではいかないんですけど、ゼミとしてなんかアマチュア無線ゼミっていうのがありまして、まあ、それに入っていたのがきっかけです。
で、まあ、そのきっかけで、まあ、つながりで学芸大学でも無線部に入られて、で今回その CW 特訓会ということでしたけども、そのモールス通信に興味を持たれたのはどういうきっかけでいらっしゃいましたか。
そうですね、もともとその中3の時にサーマの資格を取ったので、まあ、せっかくサーマ持ってるならモールス使えるし、使わないともったいないかなというのがありまして、
その一年発起をしたきっかけみたいなのありました。
そうですね、もともと使えたらいいなとは思ってたんですけど、それいうのをこう自分でこう勉強できる、実践とかできる場面がなくて、せっかくの機会があったのでという感じです。
他にその学芸大学の中でモールス通信されている方っていらっしゃるんですか。
いやー、このクラブのメンバー以外はちょっと知らないですね。
あのクラブのメンバー、
あークラブのメンバーだと、先輩に一人と、あと今日のこの講習会来れなかったんですけど1年生にもう3アマ取った子がいたので、うん、その子もおそらく、うん、はい、これからやっていくと思います。う
んうん、そのモールス実際、まあ、今日いろいろ役割になってみて、はい、まあ、やってみ、これからモールスいろんな更新で使いたいと思うんですけど、ちょっと具体的な例があったら教えてください。どういうことをやりたいか。
そうですね、なんか自分英語を勉強してるんですけれども、まあ、それを生かして海外とか海外の人とかとこう更新できたらいいなとは思います。
今日はあのコンテストでもあの電信というか CW はよく使われるという話がありましたけども、コンテストの方もやりになりますか。
そうですね、もっと慣れてきたらぜひやりたいなと思います。
なるほど、わかりました。じゃあこれからあの今後の CW のスキルアップを、はい、また周りの人たちも巻き込んで、はい、モールスと誘ってみたらいかがですか。
あ、ぜひやってみたいと思います。
ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、講師の大原さんとそれから参加者の山口さんのインタビューを続けてお聞きいただきました。いかがですか。
まずあの、うん、須田さんの取材してみたときに、取材したときに、ね、どんな感じ受けられました。
ですね、うん、まあ、私自身も、まあ、モールスをどうやって覚えたかってすでに忘れてるんですけども、うん。
なるほど。
だからですね、結構その、かえって私の学校のクラブのメンバーとかにモールスを教えるってなると、うん、結構どうしたらいいか迷っちゃうんですよね。
そういえば私もあの、どうやって覚えたかっていうのを最初のきっかけ忘れましたね、そういえば。
僕、あの、私なんか見てると、あの、語学の練習と同じ感じでしたね。昔流の聞いて覚えるっていうスタイルで、うん、あの語学のテープを聞くと同じようにモールスのテープを聞いてたっていうのがありますね。
うん、私はあのモールスのテープ聞いたという覚えがほとんどないんですよ。
ないですか。
で、あの今思い出してみると、あのまあ元々まあ今のようにですね、電話機取って次電信機取って、でまあ電信取るのはやっぱりコンテストとかね、 CW 聞いた時にやっぱりちょっとやってみたいなと。うんうんうん、いうのがあって、まあ、あの、さっきもね、あの、おっしゃってた、インタビューの中でもおっしゃってましたけどね。まあ、そんなんで、結局聞いて、まあ、結局実践から入ったそんな感じかな。うん。うん、勉強という勉強してないですね。
そういう意味では、あの、私も実践ですね。うんうん、テープ変えなかったのも一つあるんですけど、うん、実際に更新を聞いて覚えましたね。
うんうん、なるほど。
で、私は実際更新聞いて、で、結局更新して、うん、それもズルズル入りましたからね。ズルズルと。ただあの、上級試作企画は、あの、取らなかったんで、当時。うん。だからあの、オーブンだけですけれどもね、はい。うん。で、あの、上級資格ね、あの、ワブいられなくなってから取りました。ポリポリってますけど、ね、はい。そんな感じですね。
う
ん、
まあ、大学クラブの場合だと、まあ、周りにね、いろんな先輩方がいたりして、うん、その人たちが CW をやってれば、まあ、聞く機会はね、
う
ん、
そうですね、
ありますけども、そうじゃないクラブの場合って、うん、結構触れる機会がないんじゃないかなってちょっと思うんですよ。
う
ん、
あ、そうか、クラブの中での話題の中に CW があるかないか大きな差になるんですね、これ。
うん、だからまあそれはたまたまモールスを、まあ、バンドの中でダイヤルくるくるしてて、うん、なんかトンツートンツン聞こえるぞと、それやってみたいなって思う人がいるかどうかになっちゃいますよね。うん、
なるほどね。
まあ、それはともかくとして、まあ、この山口さんの場合は、うん、まあ、コンテストというよりかは、もちろんコンテストでもね、おやりになるっておっしゃってましたけれども、うん、それ以上に、その、3アマを取って、せっかく3アマ持ってるんだからやりたいと、
うん。一言ございましたね。
おっしゃってましたですよね。うん、だから、その、やりたいって思わせる、その CW の原動力がどっかにあって、うん、やっぱりそれはかっこいいと思う。得るようなものがなんか根底に流れてるものがあるんじゃないかなっていうのは魅力といいますかね、うん、モールスの魅力といいますか、
うん、やっぱりそういう意味では若い方とか、まあ、お子さんもそうなんですけど、やっぱり関心を持つ一つのジャンルなんでしょうかね。
ジャンルなんでしょうね、
うん、やっぱり触れる機会があるかないかがやっぱり一つ大きく左右するかな、はい。
で、まあ、僕らの世代、うん、まあ、今の20代前後ぐらいまでは、うん、まあ、 勝手な偏見かもしれませんけど、まだその小さい頃にトン2というものがあるっていうイメージをどっかで持ってるんだと思うんですよ。その存在を知ってるという意味で、うん、なんですけど、例えば今の小学生の方々とか幼稚園児の人相手に結構その無線の楽しさを伝えるみたいなイベントでモール信号をネタにすると、モール信号って何って結構聞かれるんですよね。だからモール信号をだんだんその知らなくなってきているというか、確かに触れなくなってきているというのは確かなんですよね。
まあ聞く機会もなくなっているのも事実なんですね。
まあ確かに一部の映画とかでそういう、まあ、モール信号がネタになってるとか、ね、ドラマとかでね出てくるっていうのをたまたま知ってればある、まあわかるぐらいの、うん、感じに、なんか年々そういう傾向が出てるような気がしますね。まあアマチュア無線の場合は、あの幸いなことにコンテストでモール信号というかモール通信は優遇されていますので、モチベーションは出るんでしょうけど、
ね、あのね、はい、CW だけというコンテストはねありますからね、
うんうん、まあ、CW 点数が2倍になるとかね3倍になるとかっていうコンテストもありますんでね、
うん、あとあのペディションとかでもね、やっぱりあの、まあ、さっき FT8 とかねいろんな出てきましたけども、うん、やっぱり聞こえにくいところは SSB できないとかやっぱり CW になりましたよね普通は、
う
ん、
そうですね、
うん、で今回そのちょっとびっくりしたというか、まあ、考えてみれば当然なんですけども、学芸大、東京学芸大学っていうことなので、うん、決して理系ではない。
ああ、そうですよね。うん。
学校の先生を、まあ、育成するようなところが、もともと根源にあるような大学ですので、この山口さんも、あの、英語がご専門なんですよ。
なるほど、おっしゃってましたね。
英語を勉強されてるっておっしゃってましたよね。うん、ですので、なんていうんですかね、その技術的な楽しみ、科学的な楽しみっていうよりかは、その先ほどリオさんもおっしゃってた、
はい、
あの語学的な、うん、コミュニケーションの幅を広げるっていう意味の楽しさなのかもしれないですよね。
まあ、ツールですよね、コミュニケーションツール、
あ、それと前もリオさんといろんな話した時に、はい、あの一つの言葉であるという感じもありましたよね。
CW という言語だとは私は思ってるんですけどね、
だからその新しい言葉、第二外国語を学ぶような感じで、モールス語を学ぶみたいな、感じで捉えてらっしゃるのかもしれないですね、
そんなイメージですよね。
なるほどなるほど。でやっぱりあれですかね、やっぱり CW を始めるとやっぱりなんか変化があるんでしょうね、皆さんやっぱり。まあまあ、大体 CW にハマるってのはそうなんですけど。
あると思いますよね。昔から高校生、大学生からずっと CW やってる方っていうのは、長くアマチュア無線続けてらっしゃる方、
あ、なるほどね、
非常に多いですよね。
そういうことですね。
まあ、CW やると、海外との通信も一気にハードルが下がりますしね、あのフォンよりかは。
いわゆる CW 語であって、英語とか日本語じゃないですもんね。
おっしゃる通りですよね。それこそ略語のとか、ラバースタンプが威力を発揮してるところですよね。
とはいえ、CW でも相手に人がいるんだなという、人を感じられるっていう、モードなんで、そういう魅力をなんかやってるうちに感じるのかもしれないですね。
それは FT8 とちょっと違うところですよね。
ちょっと違うとこかなという気がしないではないですね。
CW の、 あの頂点端点の長さの微妙な変化とかね。あれも相手のこと分かるんですよね、あれ聞いてると。73トントンの時もね、だんだんゆっくりになったりね、いろいろとしましてね。細かい話がありますよね。
はい、
はい、ということでね、今日はね CW についてね、いろいろとあのインタビューとかね、交渉がありましてね、そちらのレポートをね須田さんにしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
JA1番LTJ の岩瀬です。今日初めてハムフェア参加しております。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日のパート3、はい、あの先日ね、アンテナについて考えるという回でね、あのいろいろとあの、お便りいただきましてね、でまたあのお便りねいただきましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ちょっと2件ございますんでね、はい、まず NN5T 末広さんからいただきました。 GP のラジアルは3本の剣ということでね、はい、アマチュアさんの場合ね、大体ラジアル3本なんで、プロの場合はあと 4本という話が、ね、あったんですけども、はい、なんでかなという、ね、悩んでたんですけど、ソエルさんからのお便り、ちょっとお読みいたします。まず、業務用は、フォールデッドダイポールとか、4分の1波長が基本で、基本に従って4本のラジアがついています。うん、8分の5波長とかにして、給電点に LC がマッチングで入ると、帯電力とか信頼性に、まあ、クエスチョンが残るので、一般的ではありません。うん、もし、インピーダンスマッチが必要なら、金属管で同軸構造を作っての変換です。
そうですね、
うん。ということで、まあ、プロの世界はもう、うん、まあ、理論に従って、誠実、うん、正確に誠実に。
そうですよね。
うん。ということですよね。うん、じゃあ、アマチュアはということで、まあ、どうでもいいというわけじゃないんですけど、先ほどの3本の剣なんですけれども、まあ、一つは、これちょっと真偽はどうかとは、おっしゃってるんですけども、まあ、ノンラジアルの、
アンテナもあるということですね。
あるということでね。それでは基本的にラジオはいらないんですよね、うん、普通はね。で、まあ、わずかに同軸からのラジエーションが、あるということから、うん、それからの、マーケティング的にね、やっぱりラジアルがあった方が、まあ、見栄えがええと、も含めて。
そうではないというような気がしますけどね。
まあ、なるほど。これはちょっといろいろとね、うん、話あると思うんですけど、まあ、ちょっとセールさんのいろんな、はい、まあ、今までの経験とかでね、はい、言うとそういうところかなという感じでございますね。うん、
確かに、確かに144メガ用なのに短いですよね、大丈夫。
そうなんですよ。
はい。
はい、戦略となるとね、まあ、何段かのがありますけども、本も短いのがちょろっと出てるだけと、
うん、
ええ、という感じでございますね。はい。はい、から、二つ目の、お便りでございます。JO3KRP さんからね、いただきました。はい。
はい、ありがとうございます。
ハモのラジオ第362回。アンテナについて考える垂直アンテナについてということでね、今回興味深いテーマでしたので、試験を述べさせてくださいということです。
はい、
まず一つ目、グランドラジアル、いわゆる地面に接触したラジアルですね。はい、うん、これも共振周波数を持つということでね、放送の中では、一応持たないんじゃないかなという話してたんですけれども、うん、はい、まあ、ちょっとお便りをいたしますと、地面内にある地面内、あるいは地面に極端に近い地面の誘電率の影響を受け、共振するエレメント長が使用波長の4分のラムダに対し、だいたい 0.5 から 0.6 倍と短くなるため、4分の1波長の長さよりかなり短い電線で共振します。ということですね。したがって全く共振がないという説明は正確ではないということでね。
うん。
まあ、いろいろと、あるんですね、これ。
そうですね。
うん。から2番目、HF ローバンドでの垂直アンテナの成否はアンテナ調整だけでは解決しないということでね、はい。街灯の垂直アンテナ性能は、地面反射効率の量比が一番の要因です。これはアンテナの設置する、地面環境に左右されると解釈してください。例えば海面近くなら良好ですし、都会の真ん中や砂漠といった乾燥地では不良となります。ただこの理由はここで一言では言えないということでね、うん、まあ、いろんな、うん、要因があると、よく海とかに近いでよく飛ぶとかね、
うん、
まあ、昔からね、
そうですね、
そうですね、うちもね、実はね、うちの裏がね、田んぼなんですよ。
ミサイルと飛ぶんです
よ。そうなんですよ。うん。みたいですね、やっぱり。
それは言いますよ。
ということでね、はい。いろいろと詳しくはね、ジュレット、オスカー3、キロ、ロミオ、パパ、JO3KRP さんですけども、このコロサインでね、検索していただきますとね、この方のブログも出てきますのでね、非常にたくさんのアンテナに関する記事書かれております。で、まあ、トラックバックとかね、いろいろともあるんで、もしあれでしたら、ここでね、ご質問とかされてもいいんじゃないかなという、
そうですね。
うん、ブロックを持っておられますんでね、ぜひぜひよろしくということです。で、この件ですけども、この問題はブログ内テーマ、アース理論としての一文ですということなんで、本来はテーマ全体を通じて初めて理解できるものですということでね、ジオスリー KRP さんのね、ブログを一回ね、見ていただいたらなと思います。から、3番目。建物アース、鉄骨筐体、または鉄筋コンクリート。よくマンションとかであるもんですよね。
はい。
地面よりはるかに良好な高周波アースである。 ということでね、建物等の金属体が使用波長の4分の1以上となる物理的な大きさがあれば垂直アンテナのアースガードとして良好な性能を発揮します。アップマウの方でも、短いモービルアンテナとこの建物アースを使い良好な信号レベルで楽しまれている方はたくさんいらっしゃいます。私も4年間ほどアッパーマン建物アースを使用し DX 国内ともに楽しめましたということで、ね、やっぱりいいんですよね。で、よく、前も番組でご紹介したかな。手すりとかが金属でも、筐体に、建物に繋がってないのがありますので、そこは気をつけてください、はい、ということで。はい。はい、それと外のアースはちょっと電波でね、感電する恐れもあるので。はい。アースといえども、やっぱり気をつけないといけない。はい、でここという感じでございますね。
鉄骨筐体または鉄筋コンクリートというところがポイントですね。
はい、ポイントですね、はい。そこがポイントですんでね。はい、決して手すりとかはあまり信用しない。
それもあるし、木造の建物じゃダメということですよね。
ダメですね。
そうですね。はいはい、ダメですね。から4番目、グランドプレアンテナのアース線が3本でも問題なし。ということでね、はい、いただきました。寄稿者の方が述べられたように、アース線側からの放射をなくす意味で、偶数本の方がバランスは取りやすいのですが、3本のそれぞれの配置角度を120度としますと、4本と同様にお互いに打ち消し合って電波を放射されません。ということですね。また VHF での GP の本数は業務用アマチュア用の区別とは関係ありませんと。散歩としてるのは多分コストの問題だろうかなと、うん。まあそれはね、あれステンレスですからね、2本、3本、4本で値段変わってきますよね。
違いますよね。
違いますよね。はい。ということでね、お便りいただきました。はい、どうもありがとうございます。
北海道が来ました。JH8HPH 酒井です。今年でハムフェアは5回目になります。また来年も来ます。ハムのラジオ。
はい、ではね、今日ちょっとねお便りご紹介したいと思います。はい、まず最初のお便りです。 JR7LOS 鈴木さんがいただきました。
はい、
ありがとうございます。
サン
キューさん、リオさん、吉原親も毎度ということでね。
毎度、
はい、あ、大阪弁は毎度って言ったちょっと表現発音が違いましたね。失礼いたしました。
毎度
はい、仙台の JR7LOS です。2週連続デジタルモード特集のラジオジャックを楽しく聞かせてもらいました。ありがとうございます。もう山西さんってばということで、はい、はい、最近は FT8 が大流行りで斜め側に空きが少なくて俺はなかなか出られなくなってしまいました。うん、そんな中で山西 OM の登場。山西さんは昨年の東北復興ハムフェスティバルのお忙しい中わざわざおいでくださり、また私が担当していたブースでもお客さん対応の見本までしていただき、ありがたかったやら恐れ多いやらでございましたということでね。はい、我々ハムラジオもね、東北復興ハムフェア、はい、ハムフェスティバルに行ってましてね、はい、ね、鈴木さんから山西さんともお会いしてね、いろいろとお話しさせていただきました。
はい、
はい、もう楽しかったです。はい、まだ鈴木さんのお便りに戻ります。私が JT65 に入門しようと決心したのはサンキューさんから耳たこで聞かされたのがきっかけにはなりましたが、JT65HF HB9HQX、 これ JT65 やってる方にはもう耳慣れた、
はい、
ソフトなんですが、それの日本語版を山西さんが作ってくださっていたので、英語が弱い私でも入門ができたと思っています。そういう意味で本当に感謝してます。また JT65DX グループの某 OM からも直メールで何度もご指導いただいたり、そんなつながりがなければ JT65 を始めることはできなかったでしょう。うん、私は JT65 入門から JT65HF HB9HQX 日本語版を半年くらい使わせていただいて、JT65 の運用に慣れてきて、次に JT9 の帯域の狭さに引かれて WSJTX に移行はしましたが、デジタルモード入門者には JT65 と JT65HF HB9HQX 日本語版で入門し、運用手順に慣れてもらった方がいいのではないかなと思っています。うん、ですよね、やっぱりね。はい、また Facebook には JT65、JT9 グループもあり、今でも JT65 と JT9 でコーヒー片手にフリーメッセージを送ったりして楽しんでる曲も少なからずいらっしゃいます。はい、皆さんも FT8 のオートシークエンスでは伝えられないことが伝えながら、またパワーに頼らずに QS をできる JT60 を見直してみてはいかがでしょうかということでね。
はい、
確かにね、47秒送信で1分ごとの切り替わりなんでね、うん、確かに 前はコーヒー飲みながらやってました。といったところで、オラの今年のメールはこれが最後かな。またサンキューさんを超早口にさせるような長いメールになってしまいました。ありがとうございます。はい、平成31年、令和元年も大変お世話になりました。
お世話になりました。
こちらお世話になりました。令和2年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お迎えください、はい、さて新年初の放送に向けて長いメールを打たなきゃ
ということで、はい、
お待ちしておりますありがとうございます
ありがとうございます
はい次のお便りですこれはね JFA、TWO 佐伯さんからいただきましたありがとうございます
ありがとうございます、
私たち家族は 7L4NJT 7L4XQA JFA TWO この3局で設備を給与しています、うん番組内でもありました通り、ジャードに3曲分の申請書を書き、3曲分の保証料を支払いました。うん、結果、JARD のサイトにある旧技的の機種の中でスプリアス基準を満たしているもののリストに入っている無線機はすべて今後も使えることになりました。ということで、ね、
はい、
はい。ただ、ヤエスの FT102S。これだけはこのリストに入っていなかったので、このまま使えなくなることになりました。もっとも、最近は HF に出ることは全くありません。そのため、この無線機自体、使い方もわからなければ、動くかどうかもわかりませんということで。はい。私は4ハマ対応機種である FT102S をどなたかご興味のある方にお譲りし、別の3ハマ対応機種を、もちろん、新規的対応ものに買い替え、担保を始めたいと考えています。ということでね。
は
い。担保はね、まあ、ちょっとね、非常に調子悪いとはいえ、ね、通信できますので、ぜひぜひ、担保にもね、デビューしてください。
そうですね。この FT102 っていうのはちょっとなんかこう、うん、特殊なマニアックですよね。
そうですよね。
めちゃくちゃマニアックな機種です。
真空管リグですよね、これね。
あ、そうです。ファイナルが真空管になってて。
あ、ファイナルが
ね。100ワット機は、S2001 が3パラに入ってるんですよね。
なるほどな。
ちょっと特殊なやつです。
S2001 か。6146B。
そうそうそう。6146B かな。まあ、同じものですけどね。
はい、同じものですけどね。
懐かしい名前の真空管で
ございます。はい。
まあ、これ、テレビの水平管ですけども、アマチュアの送信管にはね、ぴったしなんですよね、これ。
そうですね。
ケンウドさん、うん、昔のトリオさんはずっとこれでしたよね。
う
ん、
そうですよね、はい。はい。はい。ということでね、ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山、一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材。定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ということでね、はい、まあ、やはり CW、
はい、
サルと CWやっぱり CW ということでね
残したいですね、
うん、そうですよね、
やっぱり伝統芸能ですからね。
そうなんですよ。でこの前も実は、まあ、飛行機の、ね、無線の中でね話あったんですけども、はい、確かに業務では CW はなくなってきたとはいえど、はい、航空標識には CW が残ってるんですよね。これ
ID の、ね、で CW が流れますんで。
そうですよね。これも非常に重要なことらしいですよね。
はい。
うん、パイロットさんが周波数を見ただけじゃなくて、ちゃんとコールサインをね、
確認する
というか、ね、確認する手立てということで、ね、
は
い。あ、
それが CW ってことは、パイロットの方は CW が分かるということ
ですか？分かってるんですね。
はい。まあ、そういう意味で、まあ、CW、アマチュアの世界ではね、ね、結構、もう、
まだまだ
ね、
まだまだ、うん、楽しめますから。
世界文化遺産にして、
はい、ぜひぜひということでね、はい、私ももうちょっとやらないかんですけど、ね、いつもリオさんに言われたんですけど、ね、ポリポリって言ってますけど、須田さんはいかがですか、CW は。
CW はですね、うん、HF のリグが学校のクラブにあった学校にいたときは、うん、CW 大好きでした。
なるほど。
うん、
今はそう CW に出れるようなバンドの無線機を持ってないというか、アンテナがちょっと住宅環境のあれでないのでね。でもコンテストなんか電信大好きでやってます。
なるほど、
はい、
はい、
いいですね、
いいですね、はい、
はい、和文も頑張ろうと思ってます。
はい、
遊びで。
和文もね、もうスピードの速い方になるとね、まあ、先ほどの CW5 じゃないんだけど、うん、和文 CW 言語ですよね。
CW 言語ですよ。
一つ一つの文字拾ってないんですよね、もう、はい、あの方々、あのもう本当、スピードの速くできる方々、ね、
そうですよね、うん、この私でさえ、ですは分かりますよ、とつとつつとつつつとつというところで、ですってんで分かりますから、うん
まあ、そういうことでね、あの今日いろいろと、ね、CW の話であれになりましたけども、あのリスナーの方々もね、あのぜひ CW のいろんなご経験とかね、こうしたらいいよとかね、こんなことしてるよとかね、あのぜひぜひお便りいただけましたらね、嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。
また練習方法のコメントとかね、
そうだそうだ、
はい、
そう
ですよね、はい、
ぜひぜひお便りいただきたいですね、よろしくお願いいたします。
楽しみにしてます、はい、お待ちします。
はい、お便りの宛先です、あ、お便りの宛先ですけども、メールの場合はハムアットマークハムズラディオドットネット、ham@hamsradio.net、こちらの方に、ね、お送りください。またあのハムのラジオのホームページの方からも投稿できるようになっておりますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
は
い、
セブスリー、
セブスリー、
さよなら。
トトトツートツ
ーゾッと。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。